聖書の黙示録の14章の6節7節読みますね。私はまた別の天使が空高く飛ぶのを見た。この天使は地上に住む人々、あらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族に告げ知らせるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れ、その栄光を称えなさい。神の裁きの時が来たからである。天と地、海と水の源を創造した方を礼拝しなさい。先週のですね、お話でフィリペ先生もここで始めておられましたけれども、先週フィリペ先生ね、1時間半の説教をしてたんですけども、1時間半したら英語部の時間に入ってしまいますので、私は気をつけたいと思いますけれども、この黙示録、聖書の最後の章黙示録ではですね、この世の終わりに向けての予言が、いっぱい載っていますね。その中には、世の終わりに向けてこの全世界に述べ伝えられるメッセージが、この3つの天使、象徴的にですね、象徴的な言葉が黙示録では使われるんですけども、3人の天使のメッセージとして、天使がこう空を飛んでですね、このメッセージをみんなにこうわーっと伝えるんですね。これがよく三天使の使命とか呼べるんですね。全世界に世の終わりの時代に伝えられなければならないメッセージであります。で、ここでですね、今ここのスクリーンに出ている、永遠の福音を携えてきて書いてありますけれども、福音、福の音と書いて喜ばしい知らせ、グッドニュースですよね。神様の御国の福音、神様が私たちを救ってくださるという素晴らしいグッドニュース、聖書の喜ばしいメッセージが福音と呼ばれています。新約聖書でマタイによる福音書4章の23節、イエスはガラリア中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気をや患いを癒された。この素晴らしいメッセージをイエス様は伝えながら2000年前いろんな町や村を回っていかれたわけですよね。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。その御国の福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝える。それから終わりが来る。この御国の福音と聖書でよく呼ばれますけれども、神様の御国の福音ですね。この素晴らしいメッセージ、聖書のメッセージが全世界に永遠の福音が述べ伝えられる。これが第一天使のメッセージですね。聖書を読むと、一番初めエデンの園を神様が作られた時に、素晴らしい、とても良い、そうおっしゃいました。その後にこの世の中に罪が入ってきて、でもその罪を解決するためにイエス・キリストが地上に来られて、そして私たちの回復するために、神様との関係をまた持つことができるようにするために、永遠の福音は神様の全人的な回復、私たちの心も体も癒してくださる、頭もですね、罪によっておかしくなった世の中を、私たちを神様の御形に回復するというのが神様の福音ですね。イエス様もこの地上に来られた時に人々の体を癒し、そして心を癒して、この福音を述べ伝えられました。このグッドニュース、この福音はですね、黙示録で何と対比されているかというと、黙示録ではですね、世の終わりに起こること、この神様の福音が全世界に述べ伝えられるっていうのと対比されてですね、不正や不当な行い、そのようなものが世の終わりには特に横行すると。黙示録の6章の9節から10節、子羊が第五の封印を開いたとき、神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された人々の魂を私は祭壇の下に見た。彼ら大声でこう叫んだ。真実で聖なる主よ、 いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの地の復讐をなさらないのですか。これも象徴的な言葉ですね。実際に誰かが叫んでるわけじゃなくて、その象徴的に今まで殉教した人々、神様のために亡くなった人々、不当な扱いを受けた人たちが叫んでいる姿が映し出されるわけですね。不正が行われている。この世の中は罪の影響で、悪魔の影響で、サタンの影響で不正が行われている。黙示録13章7節、獣は聖なる者たちと戦い、これに勝つことが許され、あらゆる種族、民族、言葉の違う民、国民を支配する権威が与えられた。そして16節、小さな者にも大きな者にも、富める者にも貧しい者にも、自由な身分の者にも奴隷にも、全ての者にその身の手か額に刻印をさせた。この社会的な格差、小さなもの、大きなもの、富めるもの、貧しいものという、こう対比がなされていて、社会的な格差、不平等が映し出されていますよね。そしてイエス様を信じる人たちが殉教していったり、その血が流されている、不当な扱いを受けている、不正が行われている、このような状態が映し出されています。黙示録の13章では信仰の自由が取り除かれるという、そのような描写がありますし、またですね、黙示録の17章の4節では、女は紫と赤の衣を着て、金と宝石と真珠で身を飾り、この女というのは偽の宗教、偽の教会、最後の時代に起こる偽の教会を象徴していますけれども、忌まわしいものや自分のみだらな行いの汚れで満ちた金の杯を手に持っていた。18章3節、すべての国の民は怒りを招く彼女のみだらな行いのブドウ酒を飲み、地上の王たちは彼女とみだらなことをし、地上の商人たちは彼女の豪勢な贅沢によって富を築いたからである。世の終わりにかけてですね、不正が横行して、そして富があるものはどんどん富を築いていって、貧しいものとの格差が出てきて、社会的な、格差、そしてお金による格差、自由な人、奴隷の人と、このようないろいろな格差が生まれてきて、不平等があって、不正があって、そのようなことが黙示録では2000年以上前から予言されていました。そして私たち、また第一天使の使命に戻りますけれども、黙示録14章の6節から7節、私はまた別の天使が空高く飛ぶのを見た。この天使は地上に住む人々、あらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族に告げ知らせるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れ、その栄光を称えなさい。神を恐れ、その栄光を称えなさい。と書かれていますけれども、この神様から離れ、私たちは罪によって神様から離れて、神様の恵みを受けられなくなっていましたけれども、神様は私たちを救ってくださっていますね。神様を恐れ、讃えなさいと書いてありますけど、どのようにそれをするのか。神様は聖書で最も有名な聖句とも言われるヨハネ3章16節ですね。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。そしてローマの5章8節10節では、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ、御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらです。ここで私たちが神様の恵みによって救われている、これが御国の福音ですよね。永遠の福音、私たちが 神様の恵みによって私たちが自分の行いで頑張ったからではなくって、神様が私たちの身代わりとなって2000年前に来てくださって、その血を流してくださって、私たちの罪を全部引き取ってくださった。それほど愛してくださって私たちを救ってくださった。神様から離れていたところを神様は私たちを引き戻してくださった。あがなってくださった。そして私たちはその永遠の福音を聞いてですね、それに応答して神様を恐れる。この恐れるという言葉はですね、恐れる、この違う漢字が使われてますよね。ここですね、怖がる方の恐れではなくって、敬う方の恐れですね。意味が少し違いますけれども、神様にねの応答、私たちを救ってくださった神様、私たちを罪より救ってくださった神様への応答、神様への礼拝、神様感謝しますと、その応答することへの招きなんですね。この第一天使のメッセージは、第一天使の使命、大声で言った、神を恐れその栄光を称えなさい。なんで称えるのか、その前の聖箇所ですね、永遠の福音が私たちのところに来て、私たちが神様の愛の偉大さ、愛の大きさを感じるわけです。そして体験して、はあ、神様、罪人の私たちを救ってくださったんだ、ありがとうございます、神様私心を捧げます、あなたを褒めたたえます。口語訳では栄光を期しなさい。書いてありますけれども、私たちの神様への応答ですね、永遠の福音が携えてきて、私たちがそれを受け入れて、それに対して神様を恐れ敬う、礼拝する。神様は私たちに新しい心を与えてくださる。これも福音ですよね。エゼキエル書36章の26節27節、私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。また私の霊をお前たちの中に置き、私の掟に従って歩ませ、私の裁きを守り行わせる。神様は私たちの、すいません、ちょっと水を取りに行ってもいいですか。すいません、喉がガラガラで声が聞こえなくなるよりお水を取った方がいいかなと思いまして、失礼いたしました。神様は私たちの過去の罪を許してくださるという素晴らしい福音を神様はですね、私たちに与えてくださっているだけではなくって、私たちの心を新たにして、石の心を取り除いて新しい肉の心を与える。私の霊を、聖霊をお前たちの中に置き、私の掟に従って歩ませる。私たち自分自身では正しいことを頑張ってしようとしてもくじけてしまいますよね。いくら頑張っても私たち心を自分で変えられませんよね。聖霊を私たちの心の中に置いて、私の掟に従って歩ませ、私の裁きを守り行わせる。正しい行いをすることができるように、私たちの心の中は悪いこと、罪でいっぱい溢れてますけれども、その心を取り替えて、そして私たちが正しい道に歩めるように、裁きにと書いてありますけれども、正しい公正な公平なことをすることができるように、正義を行うことができるように変えてくださる。私たちのありのままの心では、正義の心はありませんよね。罪のある心なので自己中心的な心ですよね。それを神様はこの福音、聖書のメッセージ、福音ですよね、 私たちのあなたに新しい心を与えて、あなたが正しい道に、正義の道に歩めるように変えるよとおっしゃってくださっています。数ヶ月前でしたかね、成し遂げられたという説教をしました。まあ、よかったですね、Facebook で、のアーカイブか、Vimeo でご覧になることができますけれども、まあ、そこでですね、成し遂げられたイエス様がおっしゃった時に、キリストがサタンに対して、悪魔に対して勝利をなさった、まあ、すでに勝利をしている、すでにキリストは勝利されているという話をいたしました。私たちはこの大きな戦いの中に巻き込まれています。大総統とも言いますけど、大きな戦いですね。神様は一人でも多くの人を救いたい。だからこそこの黙示録の三天使の使命の第一天使の使命がですね、第一天使のメッセージが福音を持ってきて、みんなに神様信じてください、神様新しい心を与えてあなたの罪を全部許そうとなさってるんですよ、そして正義を行うことができる心に神様は変えてくださる、そのメッセージがこの聖書の中に入ってるんですよというメッセージが、この世の終わりの中で伝えられるメッセージ、黙示録の14章のメッセージを神様は私たちにくださっているわけなんですね。この第一天使の使命の言葉、そしてまあ構造はですね、まあ、構成はですね、聖書のもう一つの箇所に見ることができます。もう一度ですね、まず、黙示録の14章のこの第一天使の使命を復習しましょうね。大声で言ったと、7節のところです。神を恐れその栄光を称えなさい。次の言葉です。神の裁きの時が来たからである。すみません、その次ですね、天と地と海と水の源を創造した方を礼拝しなさい。この言葉を読むときに連想するのが旧約聖書の実会の第4条ですね、安息日についての神様の戒めです。見てみましょう。安息日第4条、小さなスクリーンで見てくださっている方すいません、ちょっと文字が小さいかもしれませんけれども、安息日第4条は、ですね、出エジプト記20章、左側が出エジプト記20章、右側が申命記の5章になっていますね。実会は聖書で2箇所にこのように載っていますけれども、左の実会、出エジプト記20章に載っている実会はこう書いてあります。安息日を心に留め、あるいは口語訳では安息日を覚えてこれを聖別せよと、まあ、そしてその後ですね、11節、6日の間主は天と地と海と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。なんか聞き覚えありますよね。さっき聞きましたよね。主は安息日を祝福して聖別されたからである。この黙示録の14章の天と地と海と水の源を作られた方をと、言葉はここから来てるわけですよね。で、申命記では同じ10回第4条、安息日、神様を礼拝する日ですよね。神様に心を向ける日、神様を恐れる日、神様に栄光を期する日というのが、その守る理由としてですね、同じように安息地を守ってこれを聖別せよと書いてある中です。15節は、あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と身腕を伸ばしてあなたを導き出したことを思い起こさなければならない。そのためにあなたの神主は安息地を守るように命じられたのであると書かれていますよね。この安息日につながっているこの最後の時代のメッセージ、天と地と海の源を作られた方、それを思い起こす日はいつですか。第7日目、安息日ですね。安息日を守る理由が 6日の間天と地と薄部屋を作られた神様、私たちの創造主で、そして新命記を見ると私たちを救い主、この罪という奴隷から救ってくださった救い主である神様を礼拝する理由、安息日を守る理由として、この出エジプト記と新命記に書かれていますよね。永遠の福音、神様の最後の時代の福音ですね。神様のグッドニュースは安息日を守るということとリンクしているわけです。神様を礼拝する、神様が地球を作られたから、全てを作られたから、その作られた記念日はいつか、第7日目安息日。そして安息日のもう一つの意味は救いの記念日。この安息日、神様を恐れ礼拝する、このように今もですね、皆さんと面と向かってはコロナの影響でですねお会いできませんけれども、一緒にこのようにオンラインのライブ配信で礼拝しておりますよね。私たち安息日、セブンス・アドベンチスト教会はこの安息日というのを非常に大切にしております。神様を礼拝する日、安息なので休む日、他の仕事をしない日、いろいろありますけれども、ここでですねもう一つ、ちょっと焦点を当てたいのはですね、6日の間働いてと書かれてますね。なんであれあなたの仕事をしと書かれてますけれども、6日の間働く、私たちは7日目だけ教会に来て、あるいは教会をライブ配信で聞いてオンラインでですね教会に参加して、安息日だけいいクリスチャンになって、そして安息日だけ神様に栄光を期するべきなんでしょうか。安息日だけ神様を礼拝して神様を恐れて、あとの6日は別に構わないんでしょうか。神様なしで6日間生きて、7日目だけ神様と過ごす、6日間は不正をして人々を虐げて不義を働いて正しいことをしないで生きていていいんでしょうか。それとも神様が創造されたのだったら、神様が創造された人を神様の子供として扱って、神様の大切な、神様の愛している一人の人として接するのか、どっちなんでしょうかね。安息日だけ教会に来ていいことをして、他の6日は人を粗末に扱って不正を働いていろいろなものを悪用して、それが私たちの働きになってしまうことはないでしょうか。どのように6日間過ごしたかが安息日をどのように過ごすかにも影響するんではないでしょうか。エレン・ホワイト、私たちの教会の創設者の一人であるエレン・ホワイトはですね、このように言ってます。各時代の希望の29章ですね。しかし安息日を聖とするためには人は自ら聖でなければならない。信仰によって彼らはキリストの義に預かるものとならねばならない。安息日を守れて、これを聖とせよとの命令がイスラエルに与えられたとき、神はまた彼らに、あなた方は私に対して聖なる民とならなければならないと言われた。このようにしてのみ、安息日はイスラエルを神の礼拝者として区別することができた。他の日はどうでもいい。安息日だけ神様を恐れて正しいことをして、みんなの前でちょっとね ちょっとスーツ着ていい感じに教会行こう、違うって言うんですね。安息日を覚えて聖とせよとの命令は、あなた方も聖なる民となるという神様の招き、神様があなたの心を変えるよ、私の聖霊をあなたの心に住まわせてあなたの心を変えるよという、その約束とリンクしているわけですよね。神様を礼拝する、神様を恐れるという行為は、安息日、週の一日のみ、週の七日目のみ行われるものではありません。私たちが神様を礼拝するという行為は、一週間どのように過ごすか、他の人々に、私たちのコミュニティに、私たちの周りの人々に対してどのように接するかに深く関わっているわけです。神様の正義、公正さ、公義について書かれている聖書の箇所、有名な箇所があります。イザヤ書の58章ですね。ぜひ章全体を読んでいただきたいと思いますけれども、今日はそこのいくつかの箇所だけピックアップいたします。喉を枯らして叫べ、私も喉が枯れてきてますけれども喉を枯らして叫べ、黙すな、声を上げよ、角笛のように、昔よくこういう、角笛でですね、戦争に行くとき、何か大きなアナウンスをするとき、何かこう敵が攻めてきたときとかですね、もうプワーッと吹いてですね、みんなに警告を発するものがこの角笛でした。それほどこのメッセージは、イザヤ書58章のメッセージは大切だよと神様はおっしゃってるわけですね。喉を枯らして叫んで黙るなと、声を上げて、もう角笛がように敵が攻めてくるぐらい、もう大変なことですよ。私の民に何を伝えるんですか。その背きをヤコブの家に、その罪を告げよ、もう大きな声でその罪を叫びなさい。彼らが日々私を尋ね求め、私の道を知ろうと望むように、私たちの心に、私の心にこうぐさっときますよね。恵みの技を行い、神の裁きを捨てない民として、神の裁き、神の正しさ、神様のこの裁きという言葉は、神の公正さ、神の正しさ、正義という言葉ですよね。神の裁きを捨てない民として、彼らが私の正しい裁きを、正しい正義を、正しい裁きを尋ね、神に近くあることを望むように。私たち望んでますかね。時にいろんなものに目が行ってしまったり、安息日だけ、ああ神様と言うけれども、一週間の間は神様の正しさ、正義さに、ああなんかうーんとやってしまうことありますよね。なぜあなたは私たちの断食を顧みず、苦行しても認めてくださらなかったのか。見よ、断食の日にお前たちはしたいことをし、お前たちのために労する人々を追い使う。私の選ぶ断食とはこれではないか。悪による束縛を断ち、くびきの結び目をほどいて、虐げられた人を解放し、くびきをことごとく折ること。さらに飢えた人にあなたのパンを先与え、さまよう貧しい人を家に招き入れ、裸の人に会えば衣を着せかけ、同胞に助けを惜しまないこと。そしてここでもですね、この正義を行うこと、正しいことを行うこと、イザヤはですね、そして神様はこの2つをリンクしてるんですね。少し飛んでですね、13節、安息日、この正しいことを行う、日々正しいことを行う、それをイスラエルの人が求めてほしいと神様、こう切実な叫びですよね。 このイスラエルの人たちは、ああ神様、私断食してるのに、もう頑張って、もうこんなにいっぱいしてるのに、なんで答えてくれないんだろうっていうそばから、正しくないこと、人を虐げられたり、虐げたり、不正を行ったり、差別をしたり、いろんな悪を行っていたわけですね。安息日に歩き回ることをやめ、私の聖なる日にしたいことをするのをやめ、安息日を喜びの日と呼び、主の聖日を尊ぶべき日と呼び、これを尊び、旅をするのをやめ、したいことをし続けず、取引を慎むなら、と、まあ、この後続いていきますけれども、ここで正義を行いなさいと。旧約聖書を読むと、この正義を行う、虐げられた者を助ける、大きなテーマが何度も出てきます。これはエレン・ホワイトのですね、マニュスクリプト・リリースの5の33の3なんですけれども、ミラー役で、読ませていただきます。主の安息日を清く守る者にこの光が与えられます。しかし聖書の教えるように主に仕えなければこの日を清く守ることはできません。そして今のこの読んだ、聖書のイザヤ書の箇所が出てきますね。私の選ぶ断食とはこれではないか。悪による束縛を断ち、首輝きの縄目をほどいて、虐げられた人を解放し、首輝きをことごとく折ること、さらに飢えた人にあなたのパンを先与え、さまよう貧しい人を家に招き入れ、裸の人に会えば衣を着せかけ、同胞に助けを惜しまないこと。キリストに仕えることを受け入れた一部ですか？キリストに仕えることを受け入れた特別な人ですか？すべての魂にこの働きが課せられています。すべての人の、すべての魂にイエスの弟子と称する人々の魂にこの働きが課せられている。私たちの使命である。安息日の意味というのは、私たちが一週間、ああ疲れた、休もう、それだけではない。神様がこの地球を作られたことを思い起こす日で、私たちが神様によって作られたものであり、神様の大切な子供であること、そして神様によって救われているものである。その救われたものはどういう行動をするのか、今見ましたよね。救われたもの、神様に救われたものの行動は、虐げられたものを助けること、首輝きの縄目をほどいて、飢えた人にあなたのパンを先与えること、これがクリスチャンの使命だ。この働きがクリスチャンの働きだ。7日目土曜日、神様を礼拝するだけがクリスチャンではない。エレン・ホワイト、各時代の大総統の25章、いつも私ページナンバー、なくって申し訳ないんですけども、PDF 版の横文字版を見ていて、ページナンバーが書いていないもので、いつも章で書かせてもらってます。まあ、章を書いたらですね、皆さんどこかなと、後で読んでくださるかなと期待してですね、その章全体を読んでいただけるかななんて、期待して章全体を書いてますけども、ぜひ後ですね、この章を見てくださいね。各時代の大総統25章安息日がすべての人に守られ、人間の思いと愛情が、崇敬と礼拝の対象として創造主に向けられていたならば、偶像礼拝者や無神論者や不信心者は決して出てこなかったことであろう。安息日が私たちを神様に向けて、そして安息日を私たちみんなが守っていれば、みんな神様につながることができると。安息日を守ることによって神様に目を向けて、私たちの生活にそれが影響していく。ビジネスでも家庭でも、いつも神様への真の礼拝がなされて、人間の尊厳が回復され、すべてのものが神様の栄光を期すようになる。想像してみてください。 先ほどイザヤ書58章を読みましたけれども、イザヤ書の一番初めの一章ですね。イザヤ書の一章十何節。善を行うことを学び、裁きをどこまでも実行して、搾取するものを懲らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよ。不正とは何でしょうか。聖書から見ていきましょう。すみません、スクリーンに載せ忘れてしまったんですけれども、新明記ではですね、あなたたちは不正な裁判をしてはならない。あなたは弱い者を偏ってかばったり、力者ある者をおもねってはならない。同胞を正しく裁きなさいと書かれていますし、まあ、この裁き、公正、正義は全部つながっているわけですね。神様は、まあ、旧約聖書の時代にイスラエルの人々に律法をお与えになりました。もう私たちも参考になりますよね。例えばですね、神様は出エジプト記で一つの律法を与えます。いろんな律法がありますけれども、出エジプト記で、まあ、当時は奴隷制度がありました。何も良いものではありませんけれども、まあ、神様は一歩進んでですね、あなたたちが、まあ、奴隷は7年ごとに解放しなさいという命令を与えるわけですね。まあ、当時な解放、奴隷を解放するなんてことはあまり考えられないことだったと思うんですよね。奴隷は自分の持ち物という考え方でしたので、そこに神様はですね、ワンステップは上がってですね、いや、解放しなさい。で、40年後にですね、新明記で実は同じ法律がもう一度与えられてるんです。出エジプト記で与えられてからもう一度しばらく後にですね、同じ法律が与えられていてですね、でも少し違いがあるんです。神様は奴隷を解放しなさいと言って、そこからさらにワンステップ行ってですね、でも奴隷を解放するだけではなくって、解放するときにその奴隷にですね、元奴隷に、様々なプレゼントをあげなければいけないと。あなたの持ち物を分けてあげなさい。あなたのために働いてくれたんだからと。まあ、この神様のこうステップアップしていく姿が見られますね。奴隷制度は決して良いものではなかったです。非常に悪いものでしたけれども、神様は少しずつそれをイスラエルの人たちを通して変えていこうとなさっているのが旧約聖書の中でも見ることができます。まあ、不正とは聖書の中から見ていますけれども、弱き者に対しての暴力、エレミア書22章の3節でこう書いてあります。主はこう言われる、正義と恵みの技を行い、搾取されている者を知恵たげる者の手から救え。気流の外国人、孤児、家父を苦しめ、虐げてはならない。またこの地で、無実の人の血を流してはならない。聖書の中でも残念ながらですね、まあ、聖書は罪深い人間が神様によって救われたことが書かれていますので、罪深い人間というところがやっぱりあるわけですよね。正義の聖書の中で、まあ、正義が執行されず弱い者が虐げられて、まあ、宗教の違い、経済的な違いから虐げられたり、誰かが虐げたり、まあ、社会的な弱者が正しく扱われないという事例が残念ながら聖書の中にも多く見られます。新約聖書でもヤコブはですね、この不正に対する不義に対する警告をしています。ヤコブの5章の1から6節、飛んでいる人たち、よく聞きなさい。自分に降りかかってくる不幸を持って泣きわめきなさい。この飛んでいる人たち自身、飛んでいるから悪いというわけではなく、そこの後を読むと分かるんですけれども、なんでこの飛んでいる人たちが責められているか、なんでお金持ちが責められているかというと、あなた方の富は朽ち果て、 衣服には虫がつき、金銀も錆びてしまいます。この錆びこそがあなた方の罪の証拠となり、あなた方の肉を火のように食い尽くすでしょう。あなた方はこの終わりの時のために宝を蓄えたのでした。ご覧なさい、ここですね、畑を借り入れた労働者にあなた方が支払わなかった賃金、まあ、不正をしてちょっとしか払わなかった、自分の利益のために他の人に正当な賃金を払わなかったこと、それも聖書では不正だ、不義だ。借り入れた労働者にあなた方は支払わなかった賃金が叫び声を上げています。借り入れをした人々の叫びは万軍の主の耳に達しました。あなた方は地上で贅沢に暮らして快楽にふけり、ほふられる日に備え自分の心を太らせ、正しい人を罪に定めて殺した、その人はあなた方に抵抗していません。まあ、このお金を持っているからだけで、まあ、責めているというよりも、賃金をかすめて自分の利益のために他の人たちに正当なものを払わなかった、しかも人を自分の快楽のためにそれを使って人を助けなかった、さらにその人を殺したり、その人たちを殺したり虐げていた。聖書によるとこれも不正ですね、不義ですね。まあ、このヤコブによる福音書、おそらくパート2でもう少し取り上げますけれども、私たちも人に対して不正な行為、不正な行い、自分の利益ばっかり考えて行動していないか、自己中心な心で行動していないか、ああそうそうそうそう、お金持ちかね、うんそうだね、悪いことしてる、うんってこう聞き流してしまうんですね。このヤコブによるヤコブの手紙を読むときにも、ああそうそうそう、うーんってこう私じゃないという心を持ってしまいますよね。でもこれ私たちですよね。もし私たちがすごくお金を持っていなくてもとしても、あるいはもうね、他の世界の違う国に比べたらもちろん私たちみんなお金持ちだと思いますけれども、ここのですね、こちらの方アメリカとか日本に住んでる時は人はそうですよね。でもそうでなくても私たち不正をしていないか、自分の利益のために他の人たちに不利益なことをさせていないか、そのようなことを心に問いかける必要があるんではないでしょうか。まあ、この不正とはというところを聖書の箇所いくつか見てきましたね。もう聖書のいろんな箇所をこう飛んで話しているので、もし、ですね、皆さんいろいろ飛びすぎてしまって申し訳ないんですけれども、まあ、聖書全体からこのなんていうんですかね、英語でオーバービューというか、大きな大きなところを見たいわけですね。一つの聖句だけに集中するわけではなく、聖書全体からこの正義とは不正とはというところを見たかったので、まあ、このいくつかのいくつもの聖句を取り上げさせていただいています。まあ、誰がじゃあ正義を行うのか、誰が正しいことを行うべきなのか、まあ、神様ですよね。まず正しいのは神様です。詩編106編、いかに幸いなことか、裁きを守りどのような時にも恵みの座を技を果たす人は、主よあなたが民を喜び迎えられる時、私に御心を止めてください。145、主の身内はことごとく正しく、御業は慈しみを示しています。マラキ書3章の5、裁きを行うために私はあなた方に近づき直ちに告発する。呪術を行う者、勧誘する者、偽って誓う者、雇い人の賃金を不正に奪う者、これさっきありましたね、ヤコブの手紙にもありましたね、家父、孤児、寄留者を苦しめる者、私を恐れる者らをと万軍の主は言われる。悔い改めの勧告をする。 まことに主である私は変わることはない。まあここでですね、このあなたたちはこんなことをして裁きをするけれども、でも私は変わることないから、私は変わることなくあなたを愛して、だから私に戻ってきなさいというマラキ書のメッセージに続くんですけれども、でもこの裁きはこのような人たちに対してなされると、神様が正しい裁きを公正になさる。詩篇146の6から9、天地を作り、創造ですね、海とその中にあるすべてのものを作られた神を、常しえに誠を守られる主は、これも安息日、そして十戒につながっているような気がしますね。虐げられている人のために裁きをし、植えている人にパンをお与えになる。主は囚われの人を解き放ち、主は目に見えない人の目を開き、主はうずくまっている人を起こされる。主は従う人を愛し、みなしごややもめを励まされる。しかし主は逆らう者の道を覆される。ルカによる福音書、これイエス様がおっしゃったことですけれども、イエス様はこのルカによる福音書の4章でですね、イザヤ書の61章を実は引用していたわけですね。主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。誰が正義を行うのか、誰が正しいことを行うのか、誰が公正な行いをなさるのか、神様ですね。イエス様が2000年前来られた時にも、すべての障壁を取り除かれました。ユダヤ人と異邦人の間にあった確執を破って、人種、文化、社会的格差を壊して、神様の御国の設立をされました。ある聖書仲介書、IVP Bible Background Commentary というですね、聖書仲介書では、この イスラエルとそしてその他の人々を比べているわけです。異教の人々、まあ、神様を信じない人々ですね。当時の何千年前の時代のことですけれども、当時の異教の神々は、まあ、このなんで正しいことをするかという理由として、人々から文句を言われるために正義を執行すると、人々のために、人々から、まあ、文句を言われないためにしょうがないから、神々がその人々のために正しいことをするという考え方だったと。しかしイスラエルの考え方、イスラエルの聖書の神様の考え方はそれに反してですね、この正義を行うのは神様の品性である、神様の性質そのものであると、そういうふうに対比してるんですね。そして異教の人々、他の神々を信じる人々はですね、神々の、このいろんな偶像の神々の機嫌を損ねないように、さまざまなことをするわけです。なんか行動の指針というものが、まあ、神々の怒りに触れないように。でもイスラエルの方はですね、逆に神様に習って生活をすると、道徳的に生きて聖なるとものとなる義務があった。考え方が全く違うんですね。神々をこう機嫌を損ねないように正しいことをするのか、神様に習って神様の品性を私たちもいただいて、そして聖なるものとなる義務があるか、私たち心を変えられて生きていくという考え方の違いがあったと。誰が正義を執行するのか、まず神様という話をしましたね。神様が正義を執行される、神様が公正にされる。 もう一つ、誰が正義を執行するのか、まあ、政府もその一つですね。聖書によるとローマ書の13章の1から4節、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって立てられたものだからです。従って権威に逆らう者は神の定めに背くことになり、背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。実際支配者は善を行う者にはそうではないが、悪を行う者には恐ろしい存在です。あなたは権威者を恐れないことを願っている。それなら善を行いなさい。そうすれば権威者から褒められるでしょう。権威者はあなたに善を行わせるために神に仕えるものなのです。しかしもし悪を行えば恐れなければなりません。権威者はいたずらに権を帯びているのではなく、神に仕えるものとして悪を行う者に怒りを持って報いるのです。まあ、この神様の正義は、神様が正義を執行なさるけれども、神様の、まあ、なんていうんですかね、この政府が、この地上の政府、いろいろな問題はあります。でもこの地上の政府も神様の、まあ、このあるいは地上の政府も正義を執行するためにある。いろんな法律はそのためにある。全ての政府が正しいことをしているかといったらそうではないかもしれませんけれども、政府ですね、2つ目、3つ目、誰が正義を執行するのか。また戻ってきますけれども、神様の民、私たちクリスチャン、アドベンチスト、これが3つ目ですね。エレミアの22章の3節、主はこう言われる、正義と恵みの御座を技を行い、搾取されているものを虐げる者の手から救え。誰が救うんですか？あなたがってことですよね。エレミア、あなたが救いなさい。気流の外国人、孤児、家父を苦しめ、虐げてはならない。またこの地で無実の人の血を流してはならない。三箇所六章の八節、人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へり下って神と共に歩むこと、これである。私たちが正義を執行する、私たちが正義を執行というか、正義を行うべきものである。神様の民として安息日を守るものとして、7日目だけではなく週の間も神様の正義を行って、虐げられたものを助け、家父や孤児を助け、無実の人を血を流してはならない。私たちに向けられたメッセージです。私たちが神様の民として7日目だけではなく、教会に行くだけではなく、週の間も神様の働きをし、神様の正義を私たちも行う。それが聖書全体で私たちに語りかけてくるメッセージです。終わりの時に神様を恐れなさい。神様を礼拝しなさい。この礼拝の行為の中に正義を行うということが入っているわけです。神様を礼拝し恐れるということの、私たちのする部分として、私たちが神様の聖霊様を受け入れて、私たちの心を変えられて、そして私たちが世の中の周りに、私たちのコミュニティで不正が行われている、私たちが不正を行わない、正義を行うということが私たちのなすべきクリスチャンとしての義務であるわけです。神様と共に歩むこと、私たちの宗教、聖書の宗教、福音というのは生きた宗教です。 Yes, Dan, I see the clock and I know it is coming time. キリスト教は生きた宗教で、生活の中で実行する宗教です。私たちがただこの頭の中で理解して、はあ、神様賛美しますというだけの宗教ではないはずですよね。社会的な正義、そのようなことを行うというのが私たちの義務であるはずです。まあ、現代の問題、もう時間が来ていますのであまり深くは入れません。 ろんな問題が私たちの周りになります。また来週も続きこの社会正義についてお話しさせていただき、いただく予定ですけれども、私たちの世の中では人種差別、ああ私はあまり関係ないと、私たち思ってしまうところもあるかもしれませんよね。アメリカでは深く根付いているという話を聞いたりですね、差別がまだ起こっているということも実際にありますよね。まあ、でも私は日本人だからあまり考えないとか、私は違うかもしれないと私たち思ってしまうかもしれません。日本ではそんなに人種差別ないかもと。でもですね、私たちもよくよく考えてみると、人を差別してしまうところ、違う国の人たちを差別してしまう、そのような心はないでしょうか。他の国から来ている人、他の考え方をする人、見た目が違う人、そのような人たちを差別するような言葉や行動や心の中でそのようなことを思ってしまうことはないでしょうかね。社会的格差、経済的格差はどうでしょうか。私たちの周りでそのようなものはあるでしょうか。私たちクリスチャンとして今見ましたよね、聖書の中で。そのようなものを私たちは助けていかなければいけない。奴隷制度は昔のものだと私たち思ってしまうかもしれませんけど、この世の中でまだ4000万人以上ですかねという統計もあるようですけれども、2016年に現代の奴隷制度として4000万人以上が奴隷としていろいろなところで存在していたという報告もあるようです。このサンタクララというかこのベイエリアでもですね、このエリアでも性的搾取、性的奴隷の人身売買もよく行われているということも聞いたことがあります。その中で 75% は女性や少女だと。賃金の搾取はどうでしょうか。世の中で行われているいろいろな人種差別や宗教的な差別もあります。中国ではウイグル族のこの非常な、なんていうんですかね、不正が行われていて、そしてウイグル族が非常に苦しめられているというニュースも、目に入ってきますし、耳にも入ってきますよね。お年寄りの虐待も世の中で行われています。61歳以上で6人に1人は、お年寄りの虐待を受けたことがある。世の中の不正、不義、妊娠中絶もその一つかもしれません。世界中では宗教の自由がない国もあります。信仰のために迫害されているところもあります。私たちね、世の中でいろんな不正を見ることができますけれども、まず私たちの周りでそれが起こっていないか、神様に今週1週間祈りませんか。私がもし差別をしていたり、私が不正をしていたり、不義な行いをしていたら、神様それを示してください、それを正すことができるように私に教えてください、心に語りかけてくださいと祈りませんか。どのように不正を正せばいいのか、私のコミュニティで、私の地域でどうしたら私はこのような人々を助けることができるんだろうか、神様教えてくださいと一週間祈ってみませんか。クリスチャンとしての義務、神様の正義をこの世の中で行う私たちはその使命が課せられています。一緒にこの一週間祈っていきましょう。安息日に教会に参加するだけでなく、安息日に神様に礼拝するだけではなく、私たちの1週間6日間も神様に心を向けて、神様を恐れ礼拝して、その礼拝の中で正義を行う、不正を正す、正しい心を私たちが与えてもらって、私たちがそのようなことをしない、そのような世の中の不正を私たちも変える力となっていく、そのようなことを1週間ぜひ祈っていきましょう。
このメディアは オーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。